皆さんこんにちは。先ほどに引き続きまして、成本です。この第2部ではですね、第1部ではパフォーマンスとスケーラビリティに関するパターンを10個ご紹介させていただきました。この第2部ではそれ以外、特にその回復性、レジリエンシーと呼ばれる回復性と呼ばれるものに属するもの、あと管理とセキュリティというものに関するパターンをご紹介していきたいと思います。もう1つ目で10個できちゃったんで、もう自信満々で2つ目はやっていきたいと思います。目的とゴールという意味では一つ目と同じなんですけれども、大体こういうパターンがあって、いつそれを使ってキーポイントはこうだということを理解していただければと。で、そこから先はこの本をぜひご購入くださいというですね、これ非常にいい本です。デザインもいいですよね。私がデザインしました。じゃあそういう無駄なことを言っていると時間がなくなるので、一つ目からいきたいと思います。さっきと同じで最もシンプルなパターン、皆さんの頭をちょっとほぐす意味でから始めます。その前にさっきも繰り返しになりましたけれども、新しく来られている方もいるかもしれないので、すべてのパターンは2、3ヶ月前に US でリリースして こちらのサイトにございます。でそこからフリーで PDF 等もダウンロードできます。で日本語がいいという方にはこの本をぜひご購入いただいて、今日経ブースで買えばこのポスターもついてきます。ちなみにポスターは皆さん その参加者バッグにも入っていますので、ぜひ後で壁に貼ってこう思い出すなりですね、使っていただければと思います。この赤でチェックしているのがさっき10個やったところで、後半の部では残りの部分のほとんどをやりたい。1つ目、リトライです。これ非常に単純な話で、外部リソースを呼び出して失敗したらどうしますかという問題に対するパターンなんですね。これ単純なんですけど、オンプレミスの場合っていうのは必ずしもそれあった方が良かったんですけれども、必ずしも必要でもなかった。問題が発生するケースは非常に少なかったわけです。っていうのは非常に一箇所に集中してありますし、その間のネットワークも専用ネットワークを使って高速なので、ほとんどのケースでエラー処理っていうのは必要なかった。実際インプリしてないケースっていうのは結構あります。だけどクラウドになった瞬間に、クラウドは処理がどこかの時点で落ちるという前提で全てを設計する必要があるんです。これは単純にその場所が離れているということだけではなくて、クラウドというのはコモディティ化されたハードウェアの上で動いてますので、一台一台にお金をかけて絶対一台が壊れないようにしようという設計じゃなくて、何十万台もコモディティ化されたハードウェアを使って一台壊れてもすぐに正常のやつと入れ替えるということによって全体最適を図っているわけですね。なのである時点で処理は落ちるという前提に全て立って考えなければいけないんです。我々の提供しているコンポーネントも可用性が 99.95 とか 99.9 だとかですね、 99.9 という意味は1ヶ月に43分落ちるということなんです。じゃあその43分間どうするかという話です。そこでですね、ソリューションも単純です。じゃあ失敗したんだったら再試行しましょうよと、そのうちうまくいくでしょうということなんですね。500、500、200、はい、うまくいきましたと。ただこれ単純なものに限って、非常に考えるポイントが多いということをこれからご紹介します。我々もよく冗談言ってたんですが、本当はこれが一番複雑かもしれんねという話をよくしていました、作ってる最中。まずですね、全てのエラーに対して再試行するというのは馬鹿げています。というのはそれ一時的でないエラーはいくら再試行したってエラーになるんで、再試行しちゃいけないんですよね、逆に言うと。例えばこれは弊社というか僕のパターンズ&プラクティシーズというチームはトパーズというですね、リトライ専用のアプリケーションブロックを提供しています。でこれはその実装例です。このトパーズが Azure のキャッシュに対してリトライをかけるときはこのエラーのときだけです。いや8種類ありますですよね。ここでサービスアクセスエラー、リトライデータという非常に分かりやすい、後でリトライしろよというね、それははいしますなんですが、あとコネクションターミネーテッド、タイムアウト、キャッシュサーバーアンアベイラブル、サービスメモリーショーレージ、スロット、クォーターエクシーディット、この8つのエラーのときは再試行します。逆に言うとそれ以外のエラーのときはしない。もちろんコンフィグできるんですが、これが我々の推奨なわけです。なぜならこういうのは一時的なエラーなので、何回かリトライしたら回復するだろうという期待を持ってするわけです。でその再試行する場合に再試行間隔というのが重要になってきます。例えば毎1秒ごとにどんどん再試行すればいいじゃんという設計をしている人もたくさんいますけれども、これは実は良くないと。再試行っていうのはどんどん溜まっていくという特性があるんですね。 要は成功するまでどんどんリトライするんで、これ毎秒やっているとですね、その間リクエストはどんどん溜まってきますから、そのどんどんどんどんリトライの数が増えていくわけです。で、本来復帰しようとしているはず その外部リソースも復帰できないわけです。毎秒何千個というリクエストを送って、なんかいじめてるみたいな感じになるわけですね。なので例えばそのランダムに間隔を決めるというようなこともやりますし、もっとよくあるのがエクスポネンシャルバックオフといいまして、1回目は例えば1秒、それがうまくいかなかったら2回目は3秒、5秒10秒というふうにだんだん間隔を空けていくというのも一般的です。で、回数に関しても無制限にやるということではないです。ある時点でうまくいかなかったらそれはもうこれ先やってもうまくいく確率は低いので諦めますと。で、諦めて代替処理をやりますということを考えなければいけない。例えば リモートのデータを取りに行って失敗したんだったら、キャッシュからデータを取ってそれで代用しますと。もしくはサーキットブレーキングというですね、次で紹介するパターンに切り替えますだとかですね、そういったことをしなければした方がいいんです。で、こういった間隔や回数を決める上で、このリトライをかけているオペレーションのコンテキストですね、文脈、どういう中での処理なのかということで決まるケースが多いんです。例えば分かりやすい例で言うと、ユーザーのこのインタラクションが発生している中での位置処理だったとしましょう。で、これを例えば10分間リトライしたら、ユーザーは10分間待つことになりますよね。なので 0.5 秒でトントントンと3回やって、ダメだったらもう返しますと。で、今なんだ状態が良くないので、後でもう一回再試行してくださいねというメッセージを出す方がやっぱり正しいですよね。で、逆にロングランニングなワークフローの中の一部の処理 でこれを諦めることによって全トランザクションをロールバックしなきゃいけないという場合は、この全くこの逆になるわけです。なるべくギリギリまで粘って成功させたい。でないと他にうまくいったやつも全部ロールバックしなければいけないと。このロールバックするのをコンペンセーティングトランザクションという別のパターンで、それもやっぱり今回お話しできない4つのうちの1つですけど、ちゃんと付録にありますから、もしご興味あったら後で見てください。で、いずれの場合もですね、この再試行が発生した場合には必ずロギングをした方がいいです。というのは、再試行が発生しているというのは結果的にうまくいっちゃうと、表面的には何も起きてないように見えるんですけれども、何らかの兆候があるわけですよね。で、この再試行の回数がどんどん増えているというようなことがログで分かれば、事前に手を打つことができるので、ロギングをするというのは非常に重要です。さっき言ったように、我々のチームが提供しているトパーズだとか他のコンポーネントがありますから、こういったことを全て実装したコンポーネントを使うのが一番簡単です。もしくはご自分たちでやられる場合は、このテストをするということは非常に大事なんですね。というのは、リトライというのはこういう種類のエラーがあったときに、再試行しますと。で、感覚がこうですということをやる、司るコンポーネントなので、そのエラーを全部起こさないといけないわけですね。ということをやらないと、いざリトライするべき時にされなかったというようなことが発生します。なので、ぜひテストを忘れずにやりましょう。一つ目、単純でしたでしょ。だけど考えることはいっぱいあります。で、サーキットブレーカーっていうのは、どちらかというとリトライの後じゃあどうします、リトライで諦めちゃったと、もしくはうまくいかなかった場合どうするかということなんですが、典型的なあるケースというのが、よくそのクラウドアプリって外部のサービスに依存してますですよね。外部サービスに対する呼び出しがあると。で、この外部サービスがダウンしたときに、そこに対してずっとリトライをし続けると何が起きるかというと、さっきから言ってますけど、これどんどん溜まっていっちゃうんです。で、これリトライが溜まるっていうのは、理論的にどういうことかというと、メモリーだったりスレッドだったりネットワークコネクションというリソースをですね、ずっとこう保持しているわけです。これが10や100ならいいですよ、1000万というふうに増えていくと、結局そのリソースが足りなくなって、システムの他の部分が全部ダウンしちゃう。実際こういうことが起きているわけです。一つ例を挙げますと、これヨーロッパの方のウェブサイトですけれども、ある役員会で新機能のデモをしようとしていたときに、それはそのウェブサイトのコンテンツをですね、文字を中でダーティーワード、 F で始まるようなダーティーワードをチェックして、こう消してくれるようなリモートサービスがあるんですね。で、それに依存してましたと。で、それがダウンしました。で、そのデモの最中にリトライばっかりしてたんで、結局他のサイト全体のリソースがなくなっちゃってダウンしちゃったというようなことがあったと。だから決してこれは何て言うんでしょう、可能性の低いことを言ってるわけじゃなくて、外部サービスがダウンすることによって、こう芋づる式にこういう他の部分にエラーが発生してしまう。じゃあどうすればいいかというと、リトライをやめてもう諦めちゃうわけですね。で、正常に復帰するまでは呼び出しをしませんということをするんですが、じゃあいつ諦めるんですか。 で諦めた後どうするんですか、また復帰するときはいつ復帰するんですかといったときに有効なのがこのサーキットブレーカーと言われるパターンです。サーキットブレーカーというのは日本でいうブレーカーです。あの電流を遮断するやつですね。でクローズの時に電流流れますよね。ブレーカーというのはオープンの時に遮断しますね。同じアナロジーを使っています。だから一番上のクローズドが正常な状態、オープンというのが異常時、ハーフオープンというのはクローズに戻す途中の過程でちょっとお試しで見てみますという、この3つの状態間のステートマシンとして管理されるのがこのサーキットブレーカーです。人によってはハーフオープンいらないよと、クローズとオープンだけの行き来でいいですよという人もいますけれども、存在しているコンポーネントはほとんどこういうものが多いです。で、どういう動きになるかというと、まずクローズドが正常な状態、そこでは通常に、リクエストというのは外部リソースにどんどん出ていきます。で何も起きなければいいんですけれども、エラーが発生すると。でそのエラーがですね、ある一定期間で上限に達する、例えば過去10分間で100回エラーが起きましたというような規定値を決めておいて、それが上限に達するとオープンに移行します。でオープンでは一切リクエストは出ません。さっき言った理由で、どうせリクエスト出したって失敗するのが分かっているから、出す代わりに呼び出し元に、はい、今はダメです、エクセプションです、エラーですと、一回ももう出さずにエラーですって返したわけです。どうせエラーになるんだからということですね。でこのオープンに入った時にタイマーを起動しまして、でこれタイムアウトしたらハーフオープンに移行します。ハーフオープンで何をやるかというと、ある限定された数だけのリクエストを通すんです。例えば100個来ても10個しか出さないということをするんです。なぜならそれいきなり100個出したら、せっかく復帰しようとしているリモートのリソースがまたダウンしちゃうかもしれないですね。なので非常に限定した数のリクエストだけを通して、で様子を見るわけですね。言ってみればその10個が連続して成功したら、まあいけるでしょうということでクローズドに戻す。で10個出してみた結果、やっぱり全部成功しませんでしたと言ったら、もしくはその何割か成功しませんでしたと言ったら、こうオープンに戻るというこの3つのステートを管理するものとして実装されるケースが多いです。キーポイントですけれども、オープン時の例外処理ですね。オープンの時っていうのは例外を返すんですけれども、じゃあ例外を受け取った呼び出し元はどうするべきかという話です。これはリトライの時とか他のパターンでも言いましたけれども、単純に諦めるという話もあれば、何らかの代替処理を定義できるケースもありますよね。例えばリモートからのデータが必要だった場合には、ローカルキャッシュ、古いかもしれないけどそれで一時しのぎをしますというようなことがあるかもしれない。あとオープン、ハーフオープンへの移行判断、さっきのスライドではタイマーでやりますと言いましたけれども、もうちょっとこう先進的なですね、やり方もあります。例えば、ヘルスモニ、この後紹介するんですが、実はヘルスエンドポイントモニタリングというパターンがあって、それはリモートのサービスがそういったエンドポイントを提供していて、ヘルスチェックができるようなやつの場合には、定期的にピングをしてですね、おいまだダメかと、いやまだダメですと言ったら、オープンにしておく。でもうそろそろいいよというのが返ってきたら、ハーフオープンに移行すると。単純なタイマーでやるというんじゃなくて、そういうもう少し賢いやり方をするということも可能になります、もしそれがサービスが対応していればです。もしくはそのマニュアルでですね、オープン、クローズ、ハーフオープンというのをこう移行させると。結構これ実際の世の中では、今の時点ではそういうケースが多いですということも可能です。でこのサーキットブレーカーっていうのは、リモートサービスを要は保護している役割を果たしているわけですよね。一気にダウンしているとき、もしくはダウンから復帰しようとしているときに、一気にリクエストが流れないようにしているんですけれども、その保護するリソースがどういうものなのかと。例えば前半でご紹介したシャーディングのようなデータベースが複数並んでいるような場合には、シャードごとに、なんて言うんでしょう、管理をしないといけないですね。だから10個シャードがあって、1つのシャードはうまくいってるんだけど、他のがダメだっていう場合には、シャード単位でこういう管理をしないと意味がないですよね。でないと1つだけしか見てなかったら、他のやつに問題があってもどんどんそっちに行っちゃうわけですから。なのでその外部リソースの内部構成はどうなっているのかということを少し理解する必要があります。よくシャーディングとのペアでも使われます。シャーディングというのは、さっき言ったようにリバランシングということが発生するので、定期的にそのあるシャードをメンテナンスするようなことってあるんです。メンテナンスしている間はサーキットブレーカーを使って、そこに対する呼び出しはストップします。でメンテナンスが終わってテスト運用してよかったら、サーキットブレーカーをクローズドに戻しますというようなことをマニュアルでやるというような使い方も結構あります。それと加速されたサーキットブレーキングというのは、必ずしもエラーの回数とかだけじゃなくて、例えば HTTP エラーの503というやつは、 何分間したら復帰できそうですみたいな情報が返ってくる場合もあるんですね。でそういう情報がもし返ってくるんだったら、その何分間は、プロテクトする、何分間は出さないと、オープンにしておいて何分経ったら戻すというような、もうちょっとインテリジェントなやり方があります。でただしこのサーキットブレーカーっていうのはリモートのサービスに対するものであって、ローカルリソースに適用してもあまり意味はないというか、ローカルリソースは基本的に自分たちでやるべきことなんで、そこに問題があるということはその自分の問題なので、遮断するだけじゃダメですね。直さないといけないですよね。なんでもうちょっとその賢いことをやりますが、ただやっぱり外部リソースに依存するケースにはどんどんクラウドでは増えてくるので、そういう場合には有効なパターンです。一番問い合わせが多かったです。これリリースした後、サーキットブレーカーのサンプルはないのかと。我々コードスニッペットは提供してますけど、あ、そうそう、それを今見せようとしているんですが、これですね、どういう実装になるかというと、基本的にはクライアントから外部サービスに呼び出すときに通るプロキシみたいなものだと思ってください。でこの必ずこのエグゼキュートアクションというメソッドを通じて、その呼び出しはここのアクションというデレゲートで定義されていると。いいですか。でさっき言ったように3つのステートマシンですから、まずオープンですかと、今の状態オープンですかと、いえいえクローズですと言ったら、単純にこのアクションを実行して、だから素通りさせるだけです。ただしここでエクセプションが発生、何らかのエラーが発生したら、当然それをロギングをして回数をカウントアップしておくということをやります。だからクローズは単純ですよね。でオープンの場合は、これも単純で、オープンの場合は何もしないでエラーを返すだけなんですけど、ややこしいのはハーフオープン。ハーフオープンかどうかっていうのを判断するために、今オープンな状態になってから何分経ってるかということをここで判断をいたしまして、でハーフオープンの場合には、これはちょっとサンプルなんで単純化していますけど、一つのリクエストだけを通しますと。でそれが成功したら、これリセットっていうのはそのクローズドのクローズドステートに戻してるんですけどね、クローズドステートに戻しますと。成功しなかったら、トリップというのは今度は逆にそのオープンに戻す、異常時だというふうに、また戻ると。さっきの図に書いたことをここでやっているという、まあ、簡単なコードスニッペットですけれども、ぜひガイドの方に書いていますので、ご興味あればもう少し細かいところもご覧いただければと思います。ですね、その次スロットリング、これは、クラウドの場合はですね、負荷の負荷の予測っていうのがなかなか厳しいんですよね。よく e コマースで予定していた10倍の負荷来ましたなんて話は有名ですよね。でじゃあ企業向けはもうちょっと予測で可能ですよっていう話もあるんですけれども、最近増えてきたこのマルチテナント型のアプリなんかだとやっぱりこう難しくなってきてるんです。というのはその100個テナントがあったとして、負荷というのはその100から来るテナントのこの合わせた負荷になるんで、1テナントだとだいたい8時から5時がピークで、昼休みはこうピーク、オフピークでとかっていうふうにパターンを読めるんだけど、これが100個合わさるとですね、必ずしもそうじゃないと。で時によってはたまたまその負荷が高まったところがこう重ね合わさって予想外のピークが来ちゃったなんてこともあり得るわけなんですね。なのでクラウドではその急激に増加する負荷に対してどう対応するかっていうことが大事になってきます。スロットリングは実は Azure のコンポーネントでも実装されていて、例えば SQL Azure、今何ていう名前だか忘れましたけど、何回も変わるんで、SQL データベースでしたっけ？また変わったんでしたっけ？酒井さん。変わってない？ SQL データベースもこれを実装していて、ある一定期間にそれ以上のアクセスをしたら受け付けられないというような。まあ、それをアプリでやりましょうというパターンなんですけどね、まあ、さっき言ったようにマルチテナントだと読めませんよと。でウェブサイトがダウンしたりストレージがダウンしたり、なのでそれを保護しなきゃいけないと、まあ、単純に言ってもうこれ以上やめてくれという話ですね。でそのやめてくれというのがまあ一番単純なんですが、他にもいくつかやり方があります。やめてくれという場合には今度はそのテナントごとにどのテナントがものすごくそのリクエストをしているのかという敷地を決めまして、それを超えたらそのテナントからのリクエストはシャットアウトするということをやるんですが、他のやり方としてこれは処理ごとにリソースを再割り当てするというやり方です。 あとこの図の例で言うと処理 ABC とあったとしますね。で B が最もどうでもいい処理、優先度が低い処理なので、処理 ABC のトータルのリソース使用量が最大容量を超えたら全部ダウンしちゃうんで、それまずいですよね。なので、そこに至ってからでは遅いから、そのちょい手前のところに敷地を決めておくわけです。それをソフトリミットと呼んでますけれども、でこのソフトリミットをトータル の使用量負荷が超えた場合に処理 B をディセーブルにするんです。処理 B はやめますと。でその瞬間処理 B が使っていたコンピュートなりメモリーなりストレージなりというものが解放されて、で処理 A、C に割り当てられる。なので A と C は動き続けることができます。で一定時間経って全体の負荷が下がってきたら、また処理 B を有効に戻しますという、まあ言ってみればだからその ABC という中でのそのリソースの再配分をやりますというやり方と、あと一つ目セッションで言いましたけど、 Q ベースロードレベリングといって、あの Q をバッファーに使って処理をスローダウンするというやり方、もしくはプライオリティ Q の場合もあります。マルチテナントなんかでスロットリングをしたい場合には、その特に無料会員から来るものに関してはもうやめちゃえというようなことはできるわけですね。なので Q を分けておいて、無料会員から来たやつはもう全く処理しないと、で有料会員のやつだけを処理しますと、全体の負荷が下がってきたら初めて無料会員のでいいですよねと、それが嫌ならお金払ってくださいと、大体そういうようなことになってきています。じゃあスロットリングと自動スケーリングはどうやって使い分けるんだとか、そもそもどんな関係なのっていう話をここでご紹介します。簡単に答えから言うと、別々に使うこともできれば組み合わせることもできます。で自動スケーリングというのは当然リソースを追加していくのでお金がかかるんですね。なのでお金をかけたく場合ない場合にこれスロットリングをやるんですけれども、自動スケーリングをやるにしても、自動スケーリングで、追加するそのリソースのプロビジョニングには時間がかかるわけです。例えば10分とか20分かかるケースだってありますよね。じゃあその間どうするんだといった場合に、その間スロットリングで負荷を軽減する、もしくは停止しておいて、で自動スケーリングでリソースがのアサインが終わったらスロットリングを解除しますということで、こう組み合わせて使うという場合もあります。実装のキーポイントですけれども、このスロットリングをインプリしようとすると、結構他システム全体に対するインパクトっていうのがあるので、後付けでやると大変なことになります。なので、設計の初期段階でもしこういうことが必要だなと、この種類のアプリはという場合には、初期段階から考慮されることをお勧めします。でさっき言ったように、ロードレベリングとかプライオリティQだとか、処理のリソースの再アサインだとか、単純にやめちゃうみたいな選択肢がいくつかあるんで、その中から適切なものを選びます。でこれはですね、1にも2にも素早く負荷を検出の急激な負荷の上昇を検出して、素早くそれをやめるというところにポイントがあるので、常にそのモニタリングをして迅速に行動させるということが必要ですし、スロットリングが発生した場合にはスロットリング中ですよというエラーコードを返してクライアント側に分かるようにしてあげると。で例えばクライアント側がリトライパターンを実装してたら、あスロットリング中なんでもうちょっとしたらじゃあリトライしましょうということができるわけですね。であまりにもですね、これは素早くやるためのパターンだけど、あまりにも急激に変化してスロットリングですら難しいと、対応するのが難しいという場合には、積極的に自動スケーリングをすることをお勧めします。どういう意味かというと、常にこうリソースに余裕のある状態にしておくわけです。かなり余裕を持っても前倒しでどんどんオートスケールで増やしていくと。だからさっき言ったソフトリミットの敷地をかなりも下げておくんですね。だから常に余裕がある。コスト的にはこれは不利益ですよ。余計なリソースを常に抱えてるんで。ただ冒頭ワンセッション目で言いましたように、1分間ダウンすることによって1億円損するシステムだったら、そのコンピュートにですね10万円かけたって、それはただみたいなもんだということになりますので、そうしましょうと。次リーダーエレクション、リーダーエレクション、クラウドの場合はですね、よく複数のインスタンスで並列処理をすることによってこうパフォーマンスを上げるというふうになっているんですね。で基本的にはそれでいいんですけれども、処理の内容によってはある特定のインスタンスだけにやらせたい場合っていうのがあるんです。というのは複数インスタンスで同時に処理をするということは、当然その排他管理みたいなのが必要になってくるケースがあるんですよね。ややこしいと、できなくはないけど、そうじゃなくて特定インスタンスだけにその処理をやりたい。そこでいう特定インスタンスをリーダーと呼んでる。でそのリーダーをどうやって選ぶかっていう話です。 この図で挙げている例はマップ&リデュースというビッグデータの分析なんかで使われているフレームワークですけれども、ビッグデータを分析する場合にビッグデータ何テラバイトというデータが左側にありますね。それをマッパーという複数インスタンスで一時的な加工をするんですが、その時にテラバイトのデータを分割して各マッパーにこうアサイン割り振るわけです。でそのマッパーのアウトプットを今度は二次処理であるリデューサーというものがですね、フィルタリングなりをして、フィルタリングというかその足し算なりをして最終的な結果を導き出すという、そういうプロセスになっているんですが、ここでいうそのデータを分割してマッパーにアサインするだとか、マッパーからの出力をキーによって相当してリデューサーに渡すだとか、もっと単純な例で言うと数学的なの統計計算平均値を出すみたいなやつだとしても、1インスタンスに専用インスタンスをやる人が簡単だと、複数でやったらその間でこう調整をしながらやらなきゃいけないから面倒くさいというようなことって結構あるんですよね。そういう場合にじゃあその1インスタンスをどうやって選ぶかというためのパターンです。世の中的にはいくつかもうアルゴリズムがありまして、ブーリーと呼ばれるものだったり、リングと呼ばれるアルゴリズム、これはめちゃめちゃ単純でして、各インスタンスから数字を提出させて一番小さいやつをリーダーにしますと、私1です、僕0です、ね、はいお前リーダーという、こういう単純なアルゴリズムなんです。で例えばワーカーロールなんかやる場合には、ワーカーロールにはインスタンス ID というものがありますから、その各インスタンスが ID を提出して一番小さいやつがリーダー、だ基本的に1回リーダーになったらずっとそいつはリーダーというやつもいいんですけれども、よく世の中的にやられている方法としてこのブロブのリースを使うやり方というのがあります。まあ、いわばそのブロブのリースをですね、ミューテックスな形で排他管理のオブジェクトとして使うんですね。まあ、本来リースはそういう使われ方は想定してないんですけど、これでうまくいくんです。何をやってるかというと、例えば3つインスタンスがあってリーダー1個決めたいと言った場合に、同じブロブのリースを取得しに行くんです。リースというのはその同時に同じブロブを更新されないようにこうロックをするためのメカニズムなんです。だから必ず1人取得したら他の人は取得できないんですね。でこの図で一番上のインスタンスの人がたまたま先に取りに行ったんでリースを取得しましたと。じゃあ2番目3番目の人はもう後から行ってますから、いやダメですよということで断られちゃいます。で自分がもしリースを獲得成功したら自分がリーダーだということが分かるので、そこでリーダーなりの処理を始めます。で2番目3番目の人は、いや僕は獲得できなかったんで今回リーダーじゃないですねと、なのでリーダーの処理はしないというやり方ですね。これブログのリースを使った。で一旦そのリースを獲得してもそれを定期的に更新しますという、これは例えばリーダーがこけた時用の話ですね。一旦獲得してずっとそいつはリーダーだったら、こいつがこけちゃったら誰も他にそれ保管できないんで、例えば5分というタイムアウトを決めておいて5分ごとにリースを更新させますと。で5分経って更新されなかったらエクスパイアして誰でも取れることになるん で5分単位でみんな取りに行くんです。それをだから自動的にもし1番目のやつがこけたら2番目の他2つあるやつのどっちかが取ることになりますよね。そういう意味でこのリジリアントだと、復元可能にしてあるということなんです。ポイントですけれども、リーダー決定のためのプロセス、いろんなアルゴリズムがあるし、今みたいなミューテック分散ミューテックスを使うケースもあるんですけれども、それ自体が失敗するケースがありますので、必ずこの復元可能、さっき言ったようなことをインプリして復元可能なようにしておく必要があります。同じことがそのリーダーがダウンした時にも交代できるような仕組みにしておく必要があります。で唯一と言えるかもしれませんけれども、この分散ミューテックスのアプローチで欠点となるのはこのブロブがスポッフになるということです。シングルポイントオブフェイリアですね。ブロブがこけていたら動かないわけですね。ブロブのリースを取ろうとしている、非常に可能性としては低いですけれども、まあ、そういう危険性を持ち込みますよと。でもっと簡単なことにやりたいといった場合にシングルトンといってですね、専用インスタンスを決めておくんですよ。はいよあなたがリーダーですと、も常にこれやってくださいねというのはすごく簡単でいいんです。このアルゴリズムも何も考えなくていい。だからシングルトンの欠点は、じゃあそいつがこけた時に誰も置き換えができません。だから リサイクルするのに例えば何分かかかるとしたら、その何分間はリーダーがいない状態になってしまうということですね。あと自動スケーリングとの組み合わせでやる場合には、自動スケーリングの人は誰がリーダーかなって気にしてませんので、スケールアウトする場合いいです。スケールインする場合は、自動スケーリングというのはインスタンスが減ることだってあるわけですからね、スケールインする場合はそのリーダーとか気にせずに、はいあなたもういいですよって消しちゃうんで リーダーがごそり削除されるということは十二分にあるわけです。そうそう、あのオートスケールにスケールインを考えてない人は結構いますんで、あれは非常にあのこの本の中のガイダンスの一つにそれは書いています。スケールインの方がよっぽどややこしい問題になるんです。削除された時にどうするんだと。次、フェデレテドアイデンティティ、クラウドに限らずですけれども、ユーザーを認証してですね、認証が通ったユーザーだけにアクセスを許すということは一般的にある。特に企業向けシステムってそれが普通ですよね。だそれをやろうとしたらユーザー情報を自分で管理しなきゃいけないわけです。 ID なりパスワードなりと。でそれって最もセンシティブなデータ、もうしょっちゅういろんなサイトで漏れてますね。先週も eBay がなんかそういうのをやったので、僕早速自分の ID を変更しましたけれども、アナログが漏れたら勝手に買い物されちゃってどえらいことになってしまうということが毎月のようにどっかで起きてますよね。それをやりたくないんで、誰かに任せたいと。できればもう既存のその ID プロバイダーに認証をやってくださいねというふうにしたいと。開発者の目線からしたらそうですね、自分でそういうのは管理したくないと。でユーザーの目線からすると、一回もうオンプレでログインしてるんでそのまま使わせてくれやと。毎回クラウド行くたびにまたログインとかしたくないよと。例えば同じ ID であってもですよ、そんなのしたくないんだと。だからその延長線上でやってくれないかということの要求に対してどうするかというと、この出てくるのがフェデレテッドアイデンティティソリューションパターンというものですね。あのこれものすごく簡略して書いてますけれども、アプリケーションがこの IDP は ID プロバイダーは、信頼します。例えばこう自分の企業の ID プロバイダーアクティブディレクトリーは信頼しますという構成をしておきます。でユーザーがアプリケーションにアクセスした瞬間にこの IDP にリダイレクトされまして、でそこで認証が走って、例えばあのマイクロソフトのアクティブディレクトリーと IE を使っていればそれも勝手にバックエンドで起きることですけどね。で、そこでトークンを取得して、このトークンは一般的にクレームと呼ばれるんですけど、クレームというのは自分は何者ですということが書かれたものです。例えば名前、所属、役割みたいなのが含まれているケースが、これは構成次第でそういうふうに含めることができます。で、そのトークンをアプリケーションに渡すことによってアクセスが許可されます。で、アプリケーションはさっき言ったそのクレームズに書いてある情報をもとに、ロールベースドアクセスコントロール、RBAC とよく言いますけれども、役割に応じてアクセスできる範囲を決めます。例えば管理者はここまでアクセスできるけれども、管理者でない人はその情報はできませんよといったようなこともできますと一般的にやられています。キーポイント、つい先週、Adobe がですねやっぱりダウンしちゃった。何がダウンしたかというと、このユーザー認証なんですね。48時間ぐらいダウンしちゃったわけです。このユーザー認証というのは実は最もクリティカルなコンポーネントの一つ、とにかく入り口なんで、これこけちゃうと何もできないんです。でそこのなんかTwitterだかなんか僕見て、その人が言ってたのはアクセスできないと、とにかくアドビに。その人は新聞社かなんかの人で、新聞発行できないからえらいことになって、ユーザーフォーラムに問い合わせをしようとしたら、ユーザーフォーラムも認証してないといけないというね何もできないんですよ、これ認証が通らないと。それぐらいそのクリティカルなんで、基本的にそれを避けるために複数データセンターで冗長構成にするとかっていうようなことも考えた方がいい場合もあります。で企業でオンプレでの IDP に依存する場合はまだいいんですけど、例えば Facebook だとか Twitter のを使って認証するなんていうことも結構ありますよね、特にコンシューマー向けでは。そうした瞬間にその外部のプロバイダーに依存しちゃってるというところは考えた方がいいです。自分は何も悪くなくても、そっちの認証システムがダウンしたことによって自分たちのサイトは一切使えなくなっているというようなことが起こり得ますので、そこはリスクとして取り込むことになると。 RBAC の話はさっきしましたけれども、パッシブアクティブというのは基本的にブラウザーアプリが多いんですけど、ブラウザーはさっき言ったこの三角形のプロトコルを実装してるんです。やってくれてちゃってるわけですよ。なので、STS にアクセスしてトークンを取ってアプリにそれを返しますと。リダイレクションも含めてブラウザーがやってるんですけれども、モバイルのようなブラウザーではないクライアントでやろうとしたら、それを自分でやらなければいけないと。自分でそのリダイレクションされるであろう先の ID プロバイダーにアクセスしてトークンくださいなと、返ってきたトークンをアプリに渡してアクセス権をくださいなということを自分でやるわけです。そういうのが嫌な場合には、埋め込まれたですねブラウザーコントロールを使ってそいつに頼むということも可能です。可能な場合もあります。すべての デバイスでできるわけではないですが、そっちの方がよっぽど簡単です。ソーシャルプロバイダーを使ったフェデレーテッドアイデンティティをやる場合に非常に得られる情報って限定的です。基本的にはメールアドレスだけです。でマイクロソフトアカウントの場合はメールアドレスすら取れなくてグイッド1行ですこんなグイッド1行返ってくると。それはセキュリティ上の理由でやってるんですけどね。なので基本的にそれじゃ足りないのでですね、じゃあ他の情報、例えば名前とかそういったユーザー情報どうするんだって言ったら、基本的にはそれは登録処理を自分でやらなきゃいけないと。で返ってくる E メールアドレスなのにグイッドと対応付けたテーブルを自分で管理するというのが一般的です。あとこのアクティブディレクトリなら企業内 ID プロバイダーに、を使いたいといった場合、テストするときに結構困るんですね。その直接使わせてくれる企業なんてまずないですよ。もうセキュリティのこと全く分かってない人が運用でない限り。なので、MockSTS というものをですね作って、そのシミュレーション操作してアクティブディレクトリの動きを、これ基本的に全部標準ベースなんです。 WS セキュリティだとかトークンのフォーマットとか全部標準で決まってるんで、それに対応する MOC を作ってテスト開発環境では使うということが一般的です。でこのクレームズの話もですね、やたらいっぱいシナリオがあるわけなんですね。なのでこれはまた別冊としてフェデレーテッドアイデンティティ、クレームを使ったフェデレーテッドアイデンティティのガイダンスがありますので、もしご興味があればぜひご覧ください。次、ゲートキーパー、これもセキュリティ関連のやつです。ユーザーがいてウェブサイトがあってストレージがありますと。だからこの悪意のあるユーザーがですね、ウェブサイトにアタックをかけて乗っ取っちゃったような場合、するとそこにあるストレージキーなんかを使ってストレージにあるデータをアクセスしてどんどん悪用されちゃいますねということが問題なんですね。じゃあこれをどうやって保護しますかという話なんですけれども、基本的にはゲートキーパーというのはネットワークにおけるファイアウォールみたいなもので、そういった悪意のあるアタックをプロテクトするためにあるものなんです。なのでこのゲートキーパーは非常に限定的な権限セットしか持ってないと。万一乗っ取られてもほとんど何もできないような権限セットにしていて、でストレージキーだとかユーザー情報みたいなセンシティブなデータは一切持ってないわけです。で何をやるかというと、ユーザーからのアクセスを検証するためだけに存在する。正しい手順で正しいスキーマのリクエストが来てるかどうかと、来てる場合だけ処理を後ろにいるキーマスターに頼みます。キーマスターっていうのが全ての処理をするわけです。だからゲートキーパーはその前にいる、まあ、文字通りその門番ですよね。でこのキーマスターはフル権限を持っていて、全て必要なデータ、例えばストレージキーだったりそういったものを、格納していると。で必ずそのゲートキーパーからこう伝わってきたリクエストは検証します。再度検証します。正しいスキーマープロトコルを踏んでるかどうかということを検証します。なので、万一そのアタックを受けてゲートキーパーのある部分を乗っ取られても、そこからのアクセスがこう良くないと、これは不正だということを検出してストップをかけると。でこれのキーポイントですけれども、要するにセンシティブなデータ機能っていうのをパブリックに公開したくないということがポイントなので、キーマスターというですね、さっき言った後ろ側にいた人は内部エンドポイントしか公開しません。でその先はゲートキーパーです。だからそれ以外の人は一切キーマスターにはアクセスできないようにしておきます。でゲートキーパー、これはまあ言いましたけど、リクエストを検証するのみで一切処理そのものはしないと。処理は後ろにいるキーマスターに頼みます。でキーマスターはゲートキーパーから来たリクエストを検証して、それを実行します。ただこれは12分でリスクは軽減しますよ。それをすべて突破しないとデータにアクセスできないんで、リスクは軽減しますけれども完璧ではないんですよね。なぜならそのゲートキーパーを乗っ取られて、ゲートキーパーが処理している内容も全部解析されて、それをシミュレーションされてしまうと、それはキーマスターからしたらわからないですから、そういうことまで考えると完璧ではない。なのでこれをインプリしたからといってセキュリティ万全ですというものではないんですが、アタックされてデータが盗まれるリスクを減らすためのものだぐらいに考えておいてください。あと当然中間層にいろんなものを追加しているので、パフォーマンスは遅くなります。次、ヘルスエンドポイントモニタリングというのは、この運用管理用のやつです。クラウドサービスというのは何らかの形で、まあ、いろんな外部リソースだったりストレージだったりといったものに依存しているわけですね。 で可用性も必ずしも 100% であるわけはないわけです。もう最初から 99.9 だったりというコンポーネントなわけです。で可用性というのは面白くて 99.9 のコンポーネントが5つ並ぶと 99.5 になっちゃうわけです。 99.9 ってことは月43分なんだけど 99.5 になった瞬間に月 3.6 時間ぐらい落ちるということになるんです。何もしなくても99.9 のやつを5つ使ってるだけで自分が全く正しくても月3時間落ちるということになっちゃうわけです。でその上で動いているアプリはバグはあるわ、運用者がなんかヘマを超えて失敗しちゃって落ちるわみたいなことも含めていくとかなり時間落ちるということは想定しておかなきゃいけないんですよね。でそれをやるために今大丈夫なんかいと、このシステムはと、ヘルシーなんかいということをですね、モニタリングしておく必要があるんです。でそこで必要なそのリソースというのは例えば CDN とか証明書も含まれますよ。証明書というと苦笑いする人結構いると思いますけど、ありましたですよね、去年証明書が切れちゃってみたいな話。こういうのが全部動いてようやくシステムとしては動くんで、全てチェックしなきゃいけない。たださっき言ったようにかなりの部分ブラックボックスですね、インターネットの向こう側にあるんで箱をパカッと開けて大丈夫かというようなことじゃないんですよね。なので特別な仕組みが必要になります。でどうするかという話ですけれども、まずエージェントとアプリケーション2つのサイドで分かれます。アプリケーションは HTTP のエンドポイントを公開していて、それをエージェントが定期的に呼び出します。でアプリはエンドポイントに呼び出しが来たら内部のチェックをします。これチェックする場合に単に生きてるよ200だよというだけじゃなくて、内部で依存しているコンポーネントを全部チェックします。だからストレージを使っている場合ストレージが生きているかと、データベースは生きているかと、外部サービスは生きているかといったのを全部チェックして全部 OK だったら返します。でエージェントはですね、その返ってきたコードを見て200だったら OK、 それ以外にレスポンスタイムも非常に重要なメトリックスですね。これがどんどんなんか遅延していってるってことは何らかの問題が起きつつあるということを示しているわけなので、単純にその200だから OK というわけじゃなくてレスポンスタイムみたいなのも重要なメトリックスになります。あとエージェントから CDN なり SSL というのは、これはある意味エージェントというのはクライアントをシミュレートしているようなものですから、クライアントがアクセスするようなコンポーネントに関してはエージェントから行う。でこのエージェントはオンプレなりクラウドなりサードパーティーのものを使うという点もありますが、基本的にはその実際のユーザーがいる環境に置いた方がいいです。というのはオンプレからだけ問題があるみたいなことってよくあるわけですよね。社内のプロキシーをなんか取らなくなっちゃうみたいなこともあるし、でそういうことに関してエージェントをクラウドに置いといてうまくいってるんですけどって言ったら、それはそのロケーションが違うからでしょということになるんで、エージェントはなるべくクライアントと同じロケーションに置くと。キーポイントですけど、いくつかもう言いました。レスポンスコードの検証で、どういう情報が必要かということなんですけれども、実はですね、必要な情報というのはすでに多くの場合あるんですね。ウェブ IIS ログだったり、イベントログだったり、パフォーマンスのカウンターだったりですね、そういったもので十分な場合もあるんです。だからそれを取得して返すということも考えた方がいいです。あとエンドポイントはパブリックに公開されているということを忘れてはいけないです。なので保護しなきゃいけない、アタックに対して。でないとバンバン呼び出されてそれでこけちゃうって言ったら、もうその何のためにやってるんだかという話ですね。でエージェント、それ後でコードで見せます。でエージェントの位置はクライアントに近づけましょう。あとエージェント自体が失敗しているっていう可能性だってあるので、エージェントのテストもやりましょうと。それ後でコードで見せます。で問題を早期発見して、修正するのに非常に役立ちますし、実はその Azure はですね、管理ポータルのところであるんですね、簡易的なモニタリングの機能っていうのは。だからそこのポータルからこのモニタリングをするということができます。それはただ単純にその200が返っているかどうかというぐらいのことなんですけれども、もっと先進的なことをやりたければその自分で実装する、もしくはサードパーティーのツールというのもありますから、そういったものの活用も考えてください。ここでですね、じゃあ再度こっちに移りまして、ですか、簡単にコードをいくつか見せます。このコアサービスというのが呼ばれた場合、これが僕が言っているエンドポイントですね。これまあサンプルなんで MVC のコントローラーとして提供していますけれども、コアサービスというのがエージェントから呼ばれたら内部で例えばデータストアのインスタンスのチェックをします、外部サービスのチェックをしますと。で、うまくいかなかった場合にはそのエラーを返しますし、全部 OK だったら OK というステータスを返す、これは簡単ですよね。 で、この呼び出すリソースというのは当然皆さんが使っている内部外部リソースを何に使っているかに依存する。基本的には全て依存している、失敗する可能性のあるものは全部チェックをして、全て OK だったら OK を返すということをお勧めします。でエンドポイントをプロテクトするという話がありましたですね。公開されているので、アタックからプロテクトするためのやり方というのがいくつかあって、まずこのオブスキュアパスというのは引数を要求するわけです。その引数はグリッドになっていて、グリッドはコンフィグで指定されているので、グリッドが一致しないと全部弾くんですね、というやり方もありますし、コード的にはそのやり方ですね。で、他にプロテクトの仕方といったら、例えば443とか80みたいな標準ポートは使わないというやり方もあります。全然違うポートを使うし、 IP アドレスもデフォルトのサイトとは違う IP アドレスを使うと、なかなかアタッカーから検出されにくいというような保護の仕方もあります。で、他に見せたかったのは、エージェント自体もチェックした方がいいよということで、これは例えばランダムに200、500を返して、それでもエージェントが常にいやいや大丈夫、ヘルシーですよなんて言ってたらですね、エージェントに問題があるということだし、コンフィグにあるコードを返すというようなこともやってもいいですね。コンフィグで200ってなんて言ったら200だし、500だったら500返すというようなことをやって、エージェントのテストをするということも有効です。簡単ですけれども、これもサンプルありますので、後でダウンロードしてみていただければと思います。次、CRC と最近呼ばれ始めました、名前が長いんでこうなってるんですが、コンピュートリソースコンソリデーションというパターンに移ります。これはですね、セパレーションドムコンサーンと言われるんですけど、関心事の切り分けのためにタスクを別インスタンスに分けるということは結構一般的にあるわけですね。タスク A はワーカーロールのこのインスタンス、 B は別のインスタンスということはやるんですが、それは信頼性という意味でも関心事の分離でも非常に有効なんですが、コストがかかるわけです。コンピュートインスタンスというのは結構高いですからね。なのでコストを削減するために、一つのインスタンスに全部集約しましょうという話です、単純に言うと。で、インスタンスを一つにする代わりに、タスクというかスレッドをですね、各タスクに割り当てて、それで、いわゆるインスタンスのシミュレートをしているようなものですね。そういうことをやります。実装のキーポイントですけれども、その集約しますといった場合に気をつけた方がいいのは、そのスケーラビリティ特性が違うものを集約しちゃうと、これ問題を抱えることになります。このタスク A はやたらスケーラビリティが求められるのに、 B は全然スカスカのやつですよというのはやっぱり分けておいた方がいいですね。そうすることによって A だけをスケーラーとして、 B は放っておくと。そうでないと全てのインスタンスに B が入っていっちゃって、無駄なリソースを食うことになると。あと、後でコードで見せますけれども、処理中のタスクというのはオンストップでクリーンアップしておく方がいいです。でないとそれ中途半端な状態で終わっちゃうということになりますので、オンストップの時の処理っていうのは、自分がそのインスタンスをシミュレーションしているわけですから、そのオンストップの時の処理っていうのもちゃんと面倒を見てあげるというのは、後でちょっとコードで見せますね。で、この CRC っていうのは機能分割、大きな括りでいう機能分割の1アプローチなんです。機能分割って言ってるのは、そのコンピュートインスタンスをどう割り当てるかと。例えば API 用のインスタンス、ウェブサイト用のインスタンス、ウェブサイトでも非常にスケールの必要なやつとそうでないやつをインスタンスを分けておきますみたいなのが、またこの中にありますが、コンピュートパーティショニングというガイダンスがあります。それはどっちかというと分割するというアプローチなんですけれども、当然ながらこの集約するというものと一対になりますから、システムの設計という意味ではその両方を必要に応じて使い分けて、コストは削減するけれどもスケーラビリティは上げておくといったようなことを考えてください。そう、コスト削減に非常に有効ですが、基本的にですね、1インスタンスに集めちゃうんで、一つのタスクがこけることによって別のやつも共連れでこけるという可能性はどうしても出てきちゃいます。なので信頼性は若干下がる方向にある。その代わりコストを優先していると。これはですね、最後ですね、あと何があったんだっけ、次が最後、あとちょっとすいません、時間がかなりおっしゃったんで、コードは少し飛ばさせていただきまして、後でダウンロードしていただければと思います。 次あと2つやっちゃいますね。パイプス&フィルターズというの、これは結構簡単なやつなんですぐできると思います。何らかのそのデータ情報を加工して、最終的なビジネスに有効とされる結果を得るということを、クラウド内でやってるわけなんですけれども、何も考えずにやるとですね、モノリシックな一枚岩のこの処理としてその情報を処理しているわけです。でそれでいい場合はいいんですけれども、例えばリファクタリングとか最適化だとか再利用という観点からすると、必ずしもそれはベストではないですね。例えばこのモノリシックな中のある部分を切り出してそこだけ変えたいだとか、で再利用するといってもですね、その処理全体が再利用されるケースって実は少なくて、今あるこのコンポーネントのこの部分は使えるんだけど、そういう非常に汎用性の高い部分というのは特定の箇所にあるんですね。だからそこだけ再利用したいといったような時に、このアプローチだとなかなかそれはしづらいと。でどうするかというと、パイプとフィルターというコンセプトでこの分割します。だからタスクをさっき言ったように再利用しやすい単位で分割します。でそれをパイプをですね、パイプ内に標準的なメッセージを流すことで、それを次々にタスク A が、ここでいうフィルターがですね、そのメッセージを受け取って処理して次に渡しますという、これシーケンシャルな処理にすると。タスクをこの例ではこの4つに分割して、メッセージを受け取って次にどんどん引き継ぐという、そういうパターンですね。でこれのいいところは、A、B、C、D と並んでいますけれども、ある事情があって、C と D の順番を入れ替えたいだとか、 C を別のタスクに入れ替えたいといったときに非常に柔軟に対応できるわけです。というのはもうインターフェースが決まってますので、来たメッセージを処理して次に送れよというふうに決まっているので、それにさえ乗っ取ってくれれば柔軟に変更することはできるし、例えば A と D だけにスケーラビリティが必要といった場合に、そこのインスタンスだけをスケールアウトすることによって全体のボトルネックになるのを防ぐと。要はこの ABCD というのにシーケンシャルが並んでいるので、一番遅いフィルターがボトルネックになって全体のこのスループとは決まっちゃうわけですね。なのでそういうのを防ぐということにも有効です。ポイントは、ただ非同期メッセージングを使いますので、非同期メッセージングというのはいろんな要素を持ち込んでしまいます。例えばメッセージが重複している場合どうする、ポイズンメッセージと言われるようにメッセージが壊れている場合、何回処理しても失敗しちゃう、そういう場合どうするとかですね、そういったものの複雑な要素も当然持ち込まれるので、またトレードオフですと。あとですね、アイデンポテントも言いました、ね、これ重複メッセージの話。あとコンテキスト、基本的にはパイプフィルターっていうのは独立した単位のタスクであるべきなんですけれども、何らか の事情でコンテキストが必要になるというケースもありますね。今こう前の処理でこうしたから俺はこうするべきだみたいな、でそういう場合はメッセージでそれを伝播するためのフィールドを作るのか、もしくは共通にアクセスできるストレージにそのコンテキストを置いておくのかと。でそのパイプに使うメッセージングのインフラストラクチャーは信頼性が非常に高いものにしないと意味がないです。要は複雑な要素を持ち込んでいるので、そこがの信頼性が落ちると何のためにやっているんだかという話になります。このパターンを使うときは、その一枚岩になっているのがこう分割可能でですね、で将来的にその組み替えだとか順序変更だとかっていうことが予想される場合は非常にいいパターンです。結構これはポピュラーなパターンで、いろんな製品でも実装されています。でもそういうのはないと、もう俺は1回作ってこれ10年経ったら捨てますみたいなのをわざわざこうする必要はないので、そこは適宜判断してください。これが最後です。エクスターナルコンフィグレーションストア、これも簡単なやつ。ここでアプリケーションが2個ありますね。でアプリケーション内にウェブロールとワーカーロールがあります。でコンフィグレーションファイルがあります。開発環境ではコンフィグレーションって一つのものに見えてますけど、ランタイムではデータは別々にセットされているわけです。だからウェブロールとワーカーロールで同じ値を共有するということはできないわけです。別々にセットしますでしょ、パブリッシュするときに。で同じように複数アプリケーション間で、共有するということもできないわけです。でアプリケーションの数が1個や2個だったらいいんですけど、大企業になってくると何百個、時には1000個以上ですね、アプリが動いていると。クラウドでも今後そういう時代になるわけです。で、外部サービス、依存しているサービスの URL これです。データベースへのコネクションストリングこれです。 UI のテーマはこれです。使うイメージファイルはこれです。というのは全部で共通のケースって結構あるわけです。じゃあその何百というコンフィグレーションを管理しなきゃいけないと、一旦変えようとしたら、そうじゃなくて一箇所であって、それをみんなが参照します。で違う部分だけ個別に持てるようにしたらいいでしょうというようなことをやりたい場合に、その外部で、コンフィグレーションストアというのを作って、でコンフィグレーション情報自体はブログなり あのデータベースなりに保存しておく。で、当然まあローカルキャッシュと組み合わせて使うことが多いです。というのがソリューション。で実はですね、これが一番時間かけたサンプルなんですね。実際作ろうとすると結構ややこしいんです。何がややこしいかというと、使われるケースがいろいろあるからですね。ワーカーロールは簡単なんだけど、ウェブロールっていうのはリクエスト単位にスレッドが起きるんで、そのたんびにストアにアクセスなんていうのはナンセンスなので、ローカルに持っておいてそこでアクセスさせたい。ただこれはこのローカルのキャッシュはスレッドセーフにしておかなきゃいけないわけですね。それをじゃあどうすると。これがパフォーマンスの出る形でやるにはどうするといったようなことを考えなければいけないし、で同じことをやるんだったらバーチャルマシンでもどうせなら使いたいから、じゃあその場合はどうするだとかということを、ホスティングされる環境を全部考慮に入れた上でやらないとあまり有効じゃないですよね。あとバージョン管理は当然やっています。だからブログの場合は e タグというものを見て、バージョンが上がっていればローカルに持ってくるけれども、そうでなければ持ってこない。でバージョン上がっている場合には、今度はそれを使うであろうアプリケーションに対して変更通知をイベントでファイアして、でそのアプリケーションイベントが来たら自分の動作をそれによって変更させるというあたりまではサンプルでやったんです。ただこれそれ以上もっとやりたいんですね。これはコンポーネント化しようと今考えているんですけど、それ以上やる場合には、例えばデブテストプロダクションでこう簡単に切り替えられる機能であったり、特定ユーザーからもしくはアプリケーション ID からのアクセスしか認めないという承認機能であったり、企業単位でこのコンフィグですと、でアプリ単位ですというふうにですね、これよく .NET でもそういう構成になってますけれども、このデレゲートしていけるようなやつですね。企業単位の設定情報というのはデフォルトでこうどんどんデレゲートされていって、上書きしたい場合はアプリ単位のところだけ変更しますだとか、当然暗号化も必要になります。でこういった機能をやるには、その中間に存在するオブジェクトの実装というのは必須になってきます。以上でですね、終わりました。以上で終わりました。ところが24個あるので、本当は全部やりたかったんですけど、これはおまけという形でスライドの方に、あります。なのでぜひ後日ダウンロードできます。で今日話したポイントも全部スライドのノートに書いておきましたので、皆さんのぜひ社内でですね、共有いただく場合にこのスライドを使って、そういえばあの時あいつはこういうことを言ってたなと、スライドノートを見て思い出していただいてご活用いただければと思います。ぜひアンケートにご協力ください。あとここに私行きますので、もしご質問ある方は、ぜひ来てください。ということでセッションを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。